会社の夜ヘルス。平井司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サウチカリー、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、はい、ということです。もう先週はもうがっつりコミケの話をしましたんで、
はい、
もう今回からはまた通常運転、
はい、はい、
通常運転でいかに我々がアニメを見てるかという話を、はい、でも正直やっぱコミケ明けだから、うん、ちょっとそんなに見れてない部分もあったりする
し。そうなんですよ、
全然見れてない
ですコミケでね、やっぱちょっと視聴ペースはガグッとあの期間打っちゃってました、
ね、そうですね、うん、こっから盛り返さないと
盛り返さないとでもね、やっぱね、ここ 2,3 週ねやっぱありましたよ、印象に残るの。僕あのリライフ、
はい、
リライフのね、うん、6話あたりでね、うん、あのアンっていうキャラがいるんですよ。
メガ
ネかけて、
はいはいはいはい、
ポワーンとした、
はいはいはい、
6話見てないですか？
見てないですね。
もう僕見てます。
見てます、はい、めっちゃくちゃエロくなかった
エロい。
あ、あれは主人公誰だっけ、主人公が新田くん、
はい、
新田くんのところで一緒に勉強して、うん、急に迫り出すんですよ。
ほう、
まあ、その迫る理由っていうのはいろいろあったんですけれども、はい、ちょっとこう迫り始めた時のエロさ、
うん、
俺正直ね、あの明け方見てたんですけど、正直ね、立ちましたね本当に
正直、ね、
正直だな
正直、もうシティハンターみたいなことになってる
サンちゃんもっこり
布団持ち上がって香りにハンマーで叩かれてそこまでセットでしたから。いやー、ほんとあれはね、ちょっと上田玲奈さん、
うん、
あれまた違うカード出してきましたよ天才上田玲奈もう俺ね、俺あいつって呼びますわこれから上田玲奈のことやつモンスターですよあんなに様々な顔を持ってるとは ね、
そうですね。
いや、だってどう思った？
ん？
いやいや、そのアンの迫り方、
うん、
どうしたの？
うん、いいな
こいつも立ったんだ
もう立ってないわけだよこの人はいや、でもちょっとリライフのねアンはね、ここに来てね、うわーすごいと思っちゃいましたね。
でまたあのいろんななんかキャラクターの実話みたいなのがあったりとかね、
はいはいはいはい、まあ言ってしまえばね、まあその夜明け君っていうリライフ側、うんの同じ立ち位置の人で、は
い、まあ、スタッフ側という
か、
ああなるほどね、
はい、で実はその新田くんの担当になるのは実は、このアンだったはず、うん、で実は年齢も27歳って言ってましたね、うん、
あ、
はいはい、でちょっとそこまではまだ明かされてないけど、ちょっと好意を持ってることは間違いないんですよ、
うん、
っていうのがまた7話くらいでね、うん、ちょっとあの回想シーンみたいなのであったんですけども、ちょっとねここに来てね、アンがこういう仕事をしてくれるとは思わなかったんで、ちょっとラブコメとしても面白い感じに、
いろんな人間関係が見えてきて、
はい、だから新田くんっていうのは、今高校生だけど、
はい、
あの実際はまあ28くらいで、はいはい、だから28の新田くんに好意を寄せる女性ポジションみたいな感じなのかなってとこなんですよ、うんうん、漫画だから高校生活の中でちょっと好意を寄せてる、千鶴だっけ、あの子とその28歳の新田くんにちょっと思いを捨てるかもしれないアンっていうちょっと二重の構造が出てくる、ちょっとこれはリライフなかなか侮れないぞっていう感じ、これはいいこれでまあ探したけどね、やっぱね、あの夏コミ直前だったのがね、アンの本はあまり見つけられなかったな。
あ、冬期待しますか？
冬期待しましょう、はい、それくらいの仕事をしてますよこれこれ年間 MVP 取れるくらいのね、いい
世代を
見て
さ、すごいですね、
僕はもう高評価ですよ今
あら
はいはい、さあ他どうでしょう。
バッテリーをようやくちょっと見ました。
バッテリー見ましたか？
はい、まだでも3話ぐらい、3話4話ぐらいまで、
う
ん、
どうすか？
いや結構面白いですね、うん、大人が全員ムカつきますね
なんかお母さんもちょっとね、
お母さん俺もう考えられへんあのね
どうした、
あの野球部、うん、まあ、ずっと野球小学校からやってた主人公が中学行って、うん、当然野球部に入るわけじゃないですか、うん、で入部届に親の名前ハンコがいるからっつって、これ明日までに書いといてって言ったら、何その言い方みたいな感じでお母さん言ってるんですよ何度巻き戻しても匠悪くないんですよ。
何回か巻き戻した、はい、
どっかスイッチ入るとこあったの俺も短期な方やけど 人何も悪いこと言ってる。野球部入るやん、そりゃ。バッテリーやぞ。
タイトルは、タイトルはお母さん知らない。あの方タイトル知らない。このお話はバッテリーという作品で。
キャッチャー辞めさせろとか変なお母さん、
あっちのお母さんのね、は
い、
お母さんね、
辞めるように言ってくんないみたいな、バッテリーやぞ。
いやそれは作品だ。
辞めるわけないやろ。
読んでねえから登場人物が
台本がねないですから
ね。あいや確かにね、でも結構みんなさ大人びてるからさ、たまに中学生だっての忘れない、
は
い、
そうですね、
高校野球くらいの、
は
い、
確かに確かに、
うん、見てるぞ、あそうだ中学だったんだ。
この間まで小学生がこうやってた。
だとしたら生意気だ
ぞ。生意気ですね。
いやバッテリー、
ね、でも面白いですね、うん、なんか
一番新しいの見ました、バッテリー
一番新しいの
見てないですか。ちょっと面白かったのが、
はい、
まあちょっとあの匠くんがだから、はい、上級生とちょっとやっぱいざこざなって、うん、で締められるんですよ、
なんかベルトで縛られたりとか、
そうなんですよ、なんか部室にね、なんかじゃあ弾を、
ああそこは見ました、はい、
置いていけっつって言ったら、はいはい、まあちょっと使ってない部室にドンと押されて、
はいはいはいはい、
締められるんだけど、もう背中をねユニフォームグッて開けられて、
はい、
もう生肌を出して、
はい、
ベルトをピシッって叩いてるんですよ。
はい、
俺もう、鬼畜ビーエルだろ、これ。これ大丈夫とか思って。だって口になんか声出ないように。
ね、そう、布。あれはもうパンツに見えるんですよね。
そう。絶対やれる、これ絶対やれる。ダメダメダメ、これノイタミだ。ノイタミだ、ダメだよ、これあとベルトのムチ打ちなんか興味あまり見ないですよね。中近東の刑罰でしょ。中近東の方のなんか。いやあれはねすごい、ちょっとバッテリー見逃さない
バッテリー面白いです、
うん、そういう意味
で、いや話自体も面白いですけど、たまにそういうちょっと、いやだってこんなの俺ら以上に 女子はね、
はいはい、
女子はもっと大騒ぎしてたと思いますよ。ベルトでだって3人くらいに押さえつけられてさ、はい、口になんかドイツはパンツって言って、ね、パンツを加えさせられてさ、で背中で血が出るまでベルトでしばかれてたよ、はいはい、これはちょっとなかなかないよ。
でその後そのキャッチャーに背中を手当てしてもらうっていうね、そうそうそう、ちょっとまたいやらしい。
ちょっと寝てっていいかな、
はい、
これはもうBL アメとムチですよ。BL アメとムチ、バッテリーバッテリーじゃないよ、もうアメとムチだよ。バッテリーじゃないよ、アメ&ムチだよ。俺
やめてくれよ。
勢いで適当なことばっかり。そうそう、バッテリーはちょっと
でも弟が可愛いっていうのは分かりました。
正白君でしょ、
はい、
あの子聡明だからね、うん、
あの子いいですね、
あの子はなんでしょう、作品の中の両親ですよ、うん、唯一の両親ですよ。
あの子以外ちょっと全員イカれてるからな。
監督とかも僕の中ではダメなんですよ、
ね、監督はね、あれでしょ、
髪の毛切ってこい、
そうそうそうそう、音村行ってあだ名
が、はい、
おじいさんの元
教え子
なんだよね、で家まで来ちゃってね、
はいはい、
ちょっと
おじいさんになんか
匠の才能はあるから、でもあまり反抗があれだから、監督の方からおじいさんの方から言ってくれませんか、うん、みたいなね感じで、
僕多分やっぱり迷いがの時も運転手さんダメでしたから、そういう大人のイラッとするやつ僕ダメなんだなと、
やっぱもう永遠の少年だからな。
いやでもほんまでも正論じゃないですか、髪切ったら弾速くなるんですか。
そうそうそう、
言い方確かに悪いけど、うん、グーの音も出ないよ。
まあでもほら野球って少年野球っていうのはさ、そういう規律とかもさ学ぶさ、そういうところでもあるわけだよ、40になるとさ、そういう目でもさ見てしまうわけだよ。君たちまだ30でしょ。
いやもう30です、ね、
もう30。若いな君たちは。青春真っ只中だね。そうそう、バッテリーはね、はい、松崎さん的には
だそんなね BL とか、うん、そんなもうそんな汚れたね、は
い、
話とかでもう綺麗な話題を
い
こうと、
すいません申し訳なかったです、はい、
で僕魔創学園ハイブリッドの話をね。
どうぞしてください。 どうですか、
僕はもう原作のラノベを、うん、僕小説あまり読まないんですけど、うん、これに関しては原作のラノベを割とちゃんと読んでるので、
う
ん、なので、毎週あこれこの回来たこの回来た
ちゃんと、まあ、あの原作を追った上でアニメ見てるんです
か。はい、ちゃんとあの
原作はフランス書院から出てる小説
違う違う違う違うあのちゃんとあの角川さんとか、ね、あの出てるやつ
なんですよ、はいはいはい、
今やってるのがラブルームというのができるっていう
ほう
どういうことなのか説明すると、
はい、ラブドールに五感がものすごく似てますけどね
以前喋ったようにその女の子たちがパワーアップするために、うん、主人公の平絆君は、うん、おっぱいを揉んだりして、うん、女の子を絶頂させないといけない
絶頂に導かせなきゃいけない
と、はい、でそのためのまあ、外でやったりとかもしないといけないので
外でやったりしないといけないから
でも外でやるにはやっぱりさすがに人目があると、
ま
あ、
そりゃそう、そりゃそうですよ、うん、
そのため、
学園ですし
ねなので、うん、女の子のおっぱいを揉んだりするための部屋、うん、通称ラブルームを作りました
もうやり部屋じゃん
でそのいろんな女の子の趣味
スーパーフリーじゃねえか
女の子の趣味思考とかねそのいろんな希望を叶えるためにいろんなその CG じゃないですけど、いろんなあのシチュエーションで、
ああなるほど、ね、
あの背景が変わったりとか、
はいはいはい、ドラえもんみたいな感じだから道具ありそうだけ
ど、
だからその入った時はもうただの、 あの倉庫みたいな、
はいはい、
あのなんでしょうね、こうガラーンとした
空気質なんもないんですけど、はい、ちょっとスイッチ入れるとあの急にベッドが出てきたりとか
ラブルーム
てててててワンワンワンワンワン
ですね、
ドラえもんラブルームを出してよ
でこの魔装学園ハイブリッドハートはそのアニメ の、 あの、うん、公式のホームページでちょっとあの企画じゃないですけど深夜の1時から3時の間にその公式ホームページを訪れると、うん、ラブルームという、うん、あの謎 の、 あのページが現れる
コンテンツが、
はいはい、でそこに行くと、まあ、女の子のキャラクターをクリック何発もすると、う
ん、ちょっと待って女の子のキャラクターをクリック
何発も
あの、まあ、あのマウスで連打するんです
はい、はい、
左クリック連打すると
左クリック連打して
すると女の子たちの服が脱げていくっていう
頭悪いな
それも、まあ、通称ラブルーム
はいはいはいはい、
だから僕そのページを探すのに必死でラブルームで Google 検索したらやっぱりそういうラブホテルのサイトがいっぱい出てくるんですよ
あパッと見た感じどこにあるか分かんないの？
その、あのですね一時期ラブルームっていうのがもともとあったのと、うん、ラブルーム2っていうのができて、
うん、
あのそれはまあキャラクターが増えてるんですけど、
はいはいはい、
そのページがね一なんかなんちょっと探しにくくて、うん、だからじゃあもう直接 Google で調べようと思ってラブルームで調べたらもう全国のいろんなお店が
本当のラブルームが
本当の三次元のラブルーム
愛の営みのための部屋が出てきてただね今ね、うん、まだ原作まだ1巻分ぐらいの内容なんですけど、
ね、あそうなんだ
ちょうどね今8巻まで出てるんですけど、
うん、
8巻までになるともう結構
あのこう言っちゃなんだけどあのシチュエーションで8巻まで持たせてるのがすごいっすね、
いやすごいですよあのね8巻ぐらいになると、うん、もう男側も絶頂に達するっていう表現があった
りそれダメじゃないですか
もうダメだろ
女のなんか絶頂とかなんかぼやかされる感じするけど、
はい、だってもうイラストがもう完全に、
はいはい、
もうこういう
ああこれは
とろーん
とろみがちょっとあんかけ
あんかけの
あんかけが
でもこの生命力のパワーを
ああもう直球投げたいそれあれだろうって直球で言いたいはあ
ね、
すごい、
はい、白い飛沫を胸で受けた
いやいやだからフランス書院で
しょ、ね、違う違う違う
フランス書院じゃ
スポーツ新聞で連載して
る角川スニーカー文庫出てます、
ね、はあ、い、すごいな8巻くらいでようやくその描写解禁になったくらい
もうちょっと前から解禁はされてるんですがどんどんねパワーアップしてるんで
なるほど、これはすごいですね。
ねえ面白い。
あれで全部だと思わないでください。
まだ我々は、なんだっけ、ハイブリッド
ハート。
ハイブリッドハートの氷山の一角しか我々は、は
い、見ていない。
見ていない。
はい。
こんなもんだと思うなよ。
はい。
素晴らしいですね。この作品のなんか、スポークスマンみたいな、ね。
いやすごい。
素晴らしい。
もう完璧ですから。何がクールジャパンだろそんなね、あの、文化ずらしてんじゃねえよ。おい、アニメ。これだよって。
これだと。
俺が求めてたの、これだよっていう。
気取ってんじゃねえよ。
そう。
わかりました。じゃあ、とりあえずですね。
はい、すいません。ちょっと、ブレイクなんで、ちょっと冷静になります。
じゃあ、とりあえず、A パート一旦終わりまして、はい、B パートも引き続き、
はい、
こんな感じで、はい、こんな感じで、
今日は熱量が。
熱量が。
あ、でも、ちょっと冷たい飲み物、ちょっとクールダウンします。
了解しました。はい、じゃあ、この後も引き続き、今期アニメのお話をしていきたいと思います。
すいませんでした。
はい、ということでですね。
はい
素晴らしい、
落ち着きましたね。
素晴らしい感じで、はい、ようやく落ち着いた感じで、
はい、はい、あの付き物が取れたから、ね、
バレバレとしてる、
そうですね。
絶頂を迎えたんじゃないかっていうバレバレとしてますけれども、じゃあですね、
はい、
俺次、
はい、
この美術部には問題がある
、はい、
見ました。
あ、僕溜まってるんですよね。
もうお前が溜まってるっていうと別の
意味。いやまずいや。
A パート引きずっちゃってた。
まだ、見てない。
見てない。
最新は見てないですね。
あのね、最新だったかな、一つ前だったかな、
はい、
プール会があったんですよ。
お
お、プールのね、掃除をするっていう会で、はいはい、まあ当然水着会ですよ。
うん、
で、まあ話としてはこう、プールで、あの部長が、あのどうせ、あの、後でもう一回綺麗に済んだから、
うん、
ちょっとあの、すぐ落ちるこの鳥を使って、絵でも描けや、つって、
うん、
美術
部。
はいはい、二人じゃん、コレットと、あれ誰だっけ、コレットと、水木と、
はいはい、
スバル君で絵を描いた、はい、で結局それが油性で落ちなくてっていうようなまあ話なんですけど、その合間合間にですね、あの立花先生、
先生
メガネ
っ
子、
はい、あの先生が、もうプールに早く行こうと思って着替えをしてるシーンがあるんですね、
うん、
それがまたあの人も天然なのか、うん、昔着てたであろうと思われるスクール水着を一生懸命着ようとしてるんですけれども、
はい、
やっぱりこうあの人もなかなかの豊満なスタイルを持ってますから、全然こう入らなくてシックアックしてるっていう描写あるんですけども、そこがたまらなくエロいんですよもうあの本当ね、俺がよく言うあのブドウがパッツンパッツンのブドウに針を刺したら皮がパンって弾けるような、実際そんなこと起きないんだけど、そういうような感じのなんかこう無理してスクール水着にこう体をこう入れようとしてる先生のこのエロさ、たまらなかったですね。何がクールジャパンだろう諸外国よって日本を疑えとはいはいはい、
あの恐竜の卵ってアイスってパンって弾く。
ああ
、はいはいはい。
あれ、
そうそうそう。
あれで、あの、白いアイスを知ってるみたいな。
そうそうそう、
はい、
また白いとか黄色いとか、またそういうさ。今日何言ってもそっちに引っ張られる。
まずいな。黙ってよ。
いつも割とまずいよ。
今日に限ってない。はい、いやでもね、これ、そっか見てなかったか、これ絶対ね、二人見てたらね、ここで大いに盛り上がったはずですよ。
わ、
は
あ、
い。ほんとびっくりするぐらい。エロかった。
い
や、だってあれはだってもうキャラクターの、うんうん、あの肉付きというか、
うん、
がもうやっぱ全体的にどこかしらちょっとい
い、ね、そうそうそうそう
感じるじゃないですか、
うんうんうん、
腰付きとかね、
うん、そう、そう太もも足の感じとか、
はいはい、なんかないいよね、ああいうの
いいな、
うん、
エロいなあれ
で挙句最後さ、もう結局断念すんのよ、うん、水着、
はい、
着れなかった、
お
う、でようやく出てきたと思ったら、お前こんなの学校で着るかねっていうビキニ着てきてさこれもなかなかでしたよ。もう僕立花先生今大注目ですから、う
ん、それに対してもスバル君は特にリアクションせ
ず、そこはね、もうエンディングであのようやくこれでいいやみたいな感じで出てきて、
あ、
さあこれから先生もその消せない絵を見に行くみたいな引きで、
なるほどなるほど、
見てはないんですけど、
あ、なるほど、
はい、
やっぱそこの引きとかやっぱうまいな、うん、このアニメ、
はいはいはい、この美術部にはもあのリライフとともにエロかったですっていう話。
やっぱ夏ですかね、やっぱりエロいのはやっぱり
夏、ね、あとあの夏コミ3日目に引っ張られてる感じ言っても僕ら男の子ですから。
そうですね、
はい、他どうでしょう。
あの僕じゃあ綺麗なのちゃんと綺麗なの言いますね。
いや今まで言ってたのがまるで汚いものかという言い方しないでください。
あの清らかな
清らかな
あの甘々と稲妻で、ほうほうほう、僕原作で1、うん、2を争うぐらい好きなのが、うん、あの餃子パーティーの回なんですよ。
あよかったですね。はいはいはい、餃子パーティー
招待状、
う
ん、
そう、
はいはいはい、ようやく4人が揃うところですよ、はいはい、
だから僕あそこの忍の立ち回りが僕すごい好きで、
忍はいい子ですよ、う
んね、あんながさつな感じで、はいはい、だって一番アニメでアニメの最初に出てきたところ、友達できたって言って教室に入ってくるところじゃないですか、うん、
デリカシーのかけらもある
それが大事にしてたのかっていう風に、うん、
あそこで察するっていうね、
察す、うん、気づくことのできるぐらいの、うん、あの子はいい子なんだよっていうのはね、あの子は
いい子ですよ。
だからやっぱり原作知ってる身としては、ここちゃんと描いてくれっていうのがやっぱりあるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
それをちゃんと小鳥ちゃんもその前にね、そのトイレでその顔を洗いながら、
う
ん、そ
う
そ
う悩むんだな、私嫌な子かもしれないっていう、う
ん、であそこもちゃんと描いて、うん、であそこであの建物の裏でちゃんと気づいてあげて、うん、っていうのがちゃんと流れができてたので、
はいはいはいはい、
で最後に、うん、また来るって言ったらお前らが、もっと上達したらなって言って案にふわっと断る感じ、完璧
完璧です完璧ですよ。
あんないい子いないよ。金髪ツインテールであんな子いない。
金髪ツインテールであんな子いない。
うわ、珍しい珍しい。
エリさん金髪ツインテール。
そう。でもね、ツンデレでね、うちのエリはね、めんどくさいんですよ。
逆のロケだ。
もうダメな嫁でね。
嬉しそうに。
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 こんな子が嫁だったらよかった。
あえて。
あえて言うやつや。
これもう上級者ののろけ。これどうせエリさん聞いてまたやきもきしてんでしょ、なんかこう。
いや、
そういう、それ込みでのプレイでしょ、もう。
いや、やきもきさせときゃいいんですよ。
おう、なんだ、この夏、お前は、何をお前が。
いや、でもよかった。ヤギちゃんもよく、
ヤギちゃん、ね、ヤギちゃん、うん、やっぱね、あの4人揃うとでもいいですよ ね、 いいですね、お得感ありますからね、うんうん、
で、手羽餃子なんて、
うん、
あれモテる、一応酒持ってきてんだよね、なんか、
あれ
アントイじゃなかった
あれ、いやでもビール飲んだり
して、あ、いや、でもビール飲みてって言ってただけじゃなかったっけ、
あ、違う時だったっけ、なんか、あれお母さんいねえのか
みたいな、お母さんいないのかで、なんか酒
みたい
な、挨拶みたいに来てみたいなありましたね、なんかで、
いろいろ見てるからこっちゃなってる
あと、めぐみさんの、うん、朝のバラエティ、朝の情報番組に出てる時 の、 あのセーラー服ね、あれめちゃくちゃ良かった、
ね、めぐみさんはいい、
もう最終的にめぐみさんかもしれない、うんテレビでさ、はい、娘にさ、うん、お母さん頑張ってるよ、みたいな。
小鳥ちゃん見てるみたいな、ね。
いう天然ぶりとかね。あれは、いい人妻ですよ。うん、いや、あれはね、いいですよ。
あれ素晴らしいですね。
はいはい。あと、半田くん。
はい。
半田くんね、僕、半田くんで、あんまりその、なんですかね、女キャラ、女キャラっていう感じじゃないじゃないですか。
はい、
僕、ちょっと好きなキャラいましたね。
へぇ。
生徒会長。
おう
ほう、男装の霊人みたいな感じで、で結構半田君に対して敵対意識を持ってんだけど、うん、最終的にはちょっと出れてしまうみたいな感じなんですよ、
うん、
で声が安定の小林優さんで、
なるほど、
はいはい、で安定の
でね、どこが好きだったかっていうと、うん、まあ例えばもう美人が生徒会長凛とした人が男装してると、でそれが結局まあちょっと乙女っぽく出れてしまう、
うん、
っていうとこで普通は燃えるじゃないですか、
はい、
そこだけだったらまだ普通だったんですけど、うん、この回の一番最後にもう一回この会長が、まあ、天王寺沢子ってキャラなんですけど、うん、
はい、
天王寺かな、あ、でそのキャラがもう一回切れるときに、うん、分かる、三白眼、あの目がキュッて、
うん、
黒目がキュッて小さくなる、あそこにゾクッときましてですね
どういうことだ、
いや俺三白眼のああいうなんか強気な目が好きなのかもしれない、好きなものの一個なのかもしれないと思ってね、う
ん、三白眼ってなんかちょっといいですよね、
そうそうそう、
うん、確かにちょっと、
うん、越前さんもそうじゃん、
はいはい
はいはいはい、はい、
ちょっとああいう、まあ、ヤンキーと生徒会長って全然別だけど、うん、そういうちょっとあの手の強気の キャラは三白眼であってほしいみたいなね、ちょっと俺はそういうのがね、
なんて言うんですか、ね、根っこめっていうのなんかちょっと
違う、そうね、根っこめとも違う感じ
かな、ちょっと
違う、黒目が小さい、
小さい、
うん、はいはいはい、
白目に対して黒目が小さい、うん、あの感じがね、僕はちょっと半田君の生徒会長沢子さんに、ちょっと僕は今注目ですね。
いいな、うん、
あとニューゲーム見た、
ニューゲームも見た、
ああ貯めてるか、
そうなんですよ、
ニューゲームね、最新話だったかなあれ、うん、青葉の着替えシーンがあります、
あらあら、
青葉の着替えシーンが、
あららら
おへそのアップが出ました
よ、へー、あら、
俺もほんと MX に電話しようかと思ったぐらい
なんで、
いやいやもうこれダメでしょってこんな、このへそのアップ、そんな隠し撮りみたいな、だってこれどう考えてもこのアングル隠し撮りじゃないですか気づいてませんよ彼女は、許可取ったんですか、
とんだモンスターだよ
モンスター視聴者、
すんごい良かった。でその後要はあの会社に泊まるってことになって、
はいはいはい、
でそれで、トイレで着替えて、うん、で出てくんだけど、その出てきた時すごいラフな格好してんの、ツインテールも下ろして、でそれで八神さんが見て、うわびっくりしたみたいな、でなんかラフな感じも可愛いねみたいなこと言うんだけど、本当にそのラフな感じはまたちょっと青葉のもう一つの顔みたいな、これはねぜひ家帰ったら見てほしい。
いやニューゲーム の、うん、あの色気って、うん、なんか健康的な感じしますよね、
するするする、
だからその本当に八神さんがパンツ丸出しで出てても、そんなにおーっていう感じじゃなくて、うん、もうしょうがないなみたいな感じになれる。
ただね、青葉のへそはね、あれまずいあれはまずいって。いや、言ってもほら、俺お兄ちゃんだから。
言ってましたね。
そうですよね。
妹として見てるって言ってましたもんね。
いつも飯を持ってもらってるお兄ちゃんだから
。社会人だから。そうそうそう、妹社会人。
そう俺無職だから。
何個も掛け持ちしてるでしょ芸人とかプロレスラーとか。
でも金に繋がんないんだもん。悲しいかな。肩書きいっぱいあっても。
同人作家とか。
金に繋がんないんだもん。俺周りの西口の演中に一時期すごい誤解されてたもん。あのだから同人誌とか知らないと、はいはい、みんながみんなそれですごく食べれてるって、
あ、まあ大手のイメージ、
うん、俺西口の演中に同人誌で食ってると思われてコピー誌で食えるか
一部2-300円
で、そんな大量生産もできないよ、うん、自分でホッチキスやってんだぞ
そうですね、夜中まで前の日の
金庫増幅してんだからそれはねいいとして、まあそんな感じですかね、
はいはいはい、はい、あとちょっと時間あるならちょっと漫画の話していいですか。
いいですよ、いいですよ、はいはい、
最新刊がね、うん、出たんですよ、ハイスコア
が、はいはいはい、ついに復活
出ましたね、
ま、もう泣いちゃった。
これはあれですか、結構あのもう一巻から割とリメイクされて
て、そうです、そうなんです、
もう
あの今コンティニューっていうのが1から5まで出て、う
ん、はいはいはい、
あそうですね、うん、ハイスコアからコンティニューっていう、うん、ちょっとその問題がある、うん、であろうところを全部書き直して、う
ん、
でそれも踏まえた上の6巻っていうの
は、
いやこれをねもう待ちに待ってたんで、うん、もう買ってちょっと読んだ瞬間ちょもう電車の中で僕本当に泣いちゃいました
えこれはもう今日、昨日、今日買った感じですか。
いや、まあちょっともう
結構前に出て
ました、ね、7月ぐらいには
もう出てました、ね、あ、そうなんだ、はいはいはいはい、
いやもうようやく、
いやこれは本当ね、だってずっと読んでた人からすると本当ようやくっていう感じでしょ。
いや本当嬉しかったです、
ね、このままどうなってしまうのかみたいなねとこもありましたからね、
はい、
そうなんですよ、
うん、
で、その上にこの後半の展開が、
うん、
このデートなのか何なのかっていうところの AO 優勝に大野さんと行って、
はいはいはい
はい、でその前に女心を、勉強しなさいって言って、ときめもプレイされたりとか、
うん、あの大野さんのお姉ちゃんが結構出てきて、 それが結構大活躍だったり、
はい、
あと、教育係の先生とちょっと春男が打ち解ける感みたいなのがあったりとか、
その前にちょっとね、はい、春男がその RPG スクールを、
うん、
でその大野さん
RPG スクール懐かしいな
でその大野さんがなかなか屋敷から出られない、
うん、
からちょっとプレゼントを、
うん、
世界で一つの大野さんのためだけのプレゼントをその春男が作る、
はいはいはい、
でまあその大野さんのお姉さん経由で渡されて、うん、ただそれをっていうところも結構グッとくるところで、
実際そのどこでストップしてたの、その話的には。
話的には、うん、日高さんと、うん、その戦うっていうので多分終わってたんですね、五感の終わりで、
うんうん、
そう対戦日高さんと勝ったら付き合ってっていうところで
終わってたんですよね。
でそのあの対戦、各ゲームを対戦してる途中、
うん、で、うん、そのじゃあこの日に勝負だっていうのでずっと何年も休んでて、もう俺もう出た瞬間にもうコンティニューも一気に全部買いましたもん。
懐かしい前に。
ここのね、その春尾と日高さんが対戦してる、結構あのギャラリーが多いんですけど、うん、結局春尾が勝つんですよね、うん、春尾が勝って、でも日高さんはなんか諦めないみたいなことを言うから、で周りのギャラリーがくそーなんて愛され方だこの矢口って野郎ひんむいて刺身にしたれ待ち腐れこの辺の書き方とか僕好きなんですよね、ガヤの書き方、
なんとか腐れっていう言葉をよく使うあー、カンちゃんが犬に噛み腐られたみたいな、なんかね、変な言い回しするんですよね、この人の漫画。
いやー、だからさすが押切先生の、すごい僕好きな、う
ん。いやいや、これは、でも前もね、この話はしてたからね、
はい、うん、
押切作品の話は。
はい。うん、なんでぜひね、まだ買ってない方いらっしゃるので、
ぜひ。
そうね、うん、またちょっと漫画の話とかもしたいですね、
そうですね。
持ち寄ってね。
はい、
はい、はい。まあ、そんな感じで、
はい、
今回は、また今期アニメの話と、うん、復活したハイスコアガールの、
はい、
話で、お送りしました。はい、
はい、
ということでですね、うん、今回も、無事、
はい、
終わりましたけど、
はい、
なんだ
無事に終わりました。
どっと疲れがですねいやだってコミケのもう終わって2日後ですからね、
はいはい、まあ収録はね、
やっぱね体力もみんな戻ってないと思いますよ、
うんうん、でもまあなんだかんだでもうこれ8月最終週かな、
確かそうなりますか、
そっか、
でもう終わりますよアニメ、
本当だ
もう終わんの、
もう終わんの、そしてまた始まるの
勘弁しろよ、もう終わんねえよ
すげえなあ、そっかもう終わりか、
うん、
だからね、大変ですなこれは、
だからもう終わる前に、うん、なんとか夏コミの遅れをね取り返してアニメ見とかないと、
見とかないとね、うん、これは、
はい、
結構ねそうですね、だって君はあのリゼロをとにかく貯めてるからね
とりあえずね、でもこれリゼロは僕は宣言します、最終回まで見ないって言いました
よ、ちょっと見たらちゃんと話するからね、リゼロの話は、
はい、うん、まあ僕ネタバレ全然いいですけど、
いややっぱ見た人と話したいじゃん
俺もちょっと、
うん、
今からじゃあ追いつくんで、
もう、
そうしたらちょうどいいぐらいかも、
お前とセジモのトレード考えてるからなリゼロを
リゼロを語り合いが考えてるもうセジモと飲みに行けよ
会ったこと1回くらいしかないそんな感じで、
はい、
そんな感じで、はい、じゃあ、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めています、
はい、
このラジオの話題をつぶやいてくださるとエゴサーチして我々はニヤニヤしております、うん、そして感想はハッシュタグひらがなで二次祭でお願いします、
はい、
この番組で拾うこともありますま、ありますまだってありますが、お名前は明かしません、そしてメール募集普通おた、こちらは感想質問好きなキャラアニメ話など何でもあり、こちら募集しております。そして、嫁を俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、はい、そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への二次元再退社の夜としての出演依頼、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
はい、そんな感じでですね、今回も終わりました、
はい、
第35回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい。
セジモの名前出しすぎですからね。
いや確かに
毎週出してます。
毎週出してんな。
そんなやつ本当はいないんですけどね。
怖い話。
ここ最近ずっと遊んでたからな、俺も。昨日も一緒だったし。
そうだな。俺も日が燃える名前出すのやめようもん。あいつからスポンサー料もらえないの。